ゆいろく、
ゆいろく、ゆいろく、ゆいろく、ゆいろく。
こんにちは、快速旅団幹事長のゆいまるです。ゆいろくは旅人支援ショップ快速旅団の近況などをお知らせする音声プログラムです。アニメでしか見ない人もそうでない人もお付き合いください。第627回、2020年12月26日土曜日、繁盛スタジオネオにて収録しています。北海道夕張、ただいま時刻は18時48分を過ぎました。気温はマイナス9度、天候は雪。快速旅団から見える冷水山の山頂付近はすっかり日が落ちて、雪雲と雪のため全く見えません。真っ白です。16時頃冷水山を撮影しました。この時も真っ白になっています。ブログに貼り付けていますので見てみてください。今週夕張は数日晴れました。晴れた日は気温が爆上がり、先週どっさどっさ降った雪が急激に溶け出して、屋根からずさーっと落雪です。そして週末はまた気温が下がり、もりもり雪が降っています。激しすぎます。今回は進撃の巨人に見る毅然とした態度のお話をします。私は進撃の巨人原作コミックは読んでいません。すべてアニメーションを見た印象をこれからお話しします。進撃の巨人は原作コミックです。作者は諫山はじめさんです。ウィキペディアさんによると、2009年から別冊少年マガジンで連載とあります。先ほども申し上げた通り、私はコミックを読まずアニメーションしか見ていません。シーズン3第57話地下室まで Amazon プライムで見ました。まだまだ続きがあるので、これから見るのを楽しみにしています。コミックもアニメも見てないよというあなた、簡単なあらすじをお話しします。ジャンルはファンタジーでも、とっても残酷な表現のあるファンタジー作品になっています。人を食べる巨人が住む世の中、人類は巨人が入ってこないように高い高い塀、壁を作ってその中で暮らしています。壁の中で人類は100年もそんな生活をしています。主人公はその高い高い塀の中で暮らす少年、エレンという名前の少年です。幼馴染の少女ミカサと少年アルミンと主人公エレン、3人はいつものように壁の中の町で暮らしていたけれども、突然壁を乗り越えてきた巨人たちに町を襲われます。目の前で人を食べる巨人に遭遇しました。とまあ始まりはこんな感じ。人を食べる巨人を目撃して、主人公エレンは巨人を駆逐してやると心に決めて、幼馴染のミカサ、アルミンと共に訓練兵になると、そんな感じでお話が進んでいきます。巨人に関してはよくわからないことだらけなので、敵を知るために高い高い壁の外へ出て調査をする調査兵団と呼ばれる兵隊さんたち、歴戦の猛者たちが多数登場します。主人公たちは歴戦の猛者たちとも交流を持ちつつも、仲間の訓練兵たちと共に一歩一歩経験を積んで巨人の謎を解き明かしていくと、そんな感じでお話が進んでいきます。シーズン1だけではよくわからなかった謎がお話が進むごとに解けていきます。これはもう続けて見るしかないじゃないという感じで、私はハマりました。調査兵団の中にかっこいいキャラクターがおりまして、歴戦の猛者たち、訓練の賜物、エリート集団、調査兵団をまとめる団長さん、エルヴィン・スミスさんとか、調査兵団の兵士長さん、 リヴァイさんとか調査兵団の分隊長ハンジさんとか、魅力的なキャラクターが他にもどんどん登場します。特に調査兵団をまとめるエルヴィン・スミスさんなんかは、目の前で起きる目を覆いたくなるような惨状にも冷静に毅然とした態度で作戦立案命令をする、時に柔軟で無茶と思われる作戦にもちゃんとした理由があって決断をつどつどしていきます。こりゃ理想の上司というか、こんな人が率いていたらいいなというか、まあカリスマ性もある人なんですよ。どんな修羅場をくぐってきたらそんなカリスマ性と毅然とした態度が身につけられるのかしらと、私にはないものを持っているキャラクターに、そこにしびれる憧れるです。私には全く足りていない要素、毅然とした態度とカリスマ性、どうやったら彼のように振る舞えるのか、できればそうなりたいものだと思いつつ、アニメ進撃の巨人を見て楽しんでいます。鬼滅もいいけど巨人もね、というお話をしました。快速旅団サイト www.kaisoku.org より更新情報です。再入荷のお知らせです。快速旅団オリジナルシンプルウィンタースカートダークオリーブ色、再入荷しました。快速旅団年末年始のお休みのお知らせです。12月30日から1月4日までお休みをいただきます。ご了承ください。そんなこんなで最後まで聞いていただきありがとうございます。次回は新年1月9日更新予定です。スモールパッキングコンフォート、快速旅団ゆいまるがお送りしました。今年最後の配信です。来年2021年があなたにとって良い年となりますように。